皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AG の時間です。2026年4月29日付のます.ag カテゴリから注目の論文20本をお届けします。1本目はヤクブ・ヤギワさんとヨアヒム・イェリシエフさんによるアンレストリクションズ&コンサイスセカンドバラエティーズです。この論文ではセグレ埋め込みにおける接線多様体の複雑な問題、特にワイルドポイントや併法の必要性という厄介な課題に立ち向かっています。通常の接線多様体の研究では整地性があるため、抽象的な接線多様体で部分的な特異点解消ができますが、セグレ埋め込みにはそれがありません。そこで著者たちは問題となる併法操作を必要とせず、遮影的かつ相有利な類似物を作るというアプローチを取りました。具体的には非制限スキームという概念を導入しています。これはテンソルを線形写像で制限して元のテンソルに戻すという操作を繰り返すことで簡潔な接線多様体を定義するものです。この手法によってランクが小さい場合に特異点解消が実現できるというのは非常に鮮やかな解決策だと思います。さらにサボテンアポラリティ補題の一般化やボレル固定非制限を用いた境界アポラリティの提案など、数論や代数幾何学の道具を巧みに組み合わせています。2本目はロンケタンさんによるザピーの位置上モーティビック地震マップです。代数幾何学の世界でとても重要な役割を果たす地震写像について新しい視点からアプローチした研究です。もともと地震写像というのは多様体などのトポロジーではポントリャーギントムの崩壊写像を使って簡単に作れるのですが、代数幾何学では環状近傍補題のような便利な道具がないため、個別のコホモロジー理論ごとに地道に構築する必要がありました。そこで著者はあえて A1 不変という強い制約を外した A1 不安定なモチビック空間という新しい枠組みを提案しています。スムーズな爆発切り出しという緩やかな条件を導入することで、ホッジコホモロジーやドラムコホモロジーといったこれまで個別に扱うしかなかった理論を統一的に扱えるようにした点に非常に高い技術力と情熱を感じます。具体的には放水への変形をコンパクト化した手法を用いて生息侵蝕に対する標準的な地震写像を構築しました。この写像が対象単一的な性質を持つことや合成の整合性が取れていることも証明されており、非常に堅実な構成になっています。3本目はナンテル・ベルジュロンさん、リュカ・ガニョンさん、ハンター・スピンクさん、バステワリさんによるザクアシシンメトリック・グラスマニアンです。この論文では準対称多項式という代数的な対象にぴったり合う幾何学的な空間として準対称グラスマン多様体を導入しています。もともと古典的なグラスマン多様体と対称多項式には深い関係があるのですが、それを準対称多項式の世界にまで拡張しようという非常に野心的な試みですね。具体的にはこの多様体を特定のプリュッカー座標の積が消える場所として定義したり、準対称グラスマン多様体シュベルト細胞という特別な細胞を使って構成したりしています。ここで面白いのが準対称ジョンソングラフという新しいグラフを導入している点です。交差しないという条件でエッジを取り除くことで多様体の中のトーラス不変曲線の関係をうまく表現しています。結果としてこの多様体のコホモロジー感が準対称多項式の間を割るイデアルで割ったものと同型であることが示されました。4本目はヒース・ピアソンさんによるザムカイコンジェクチャービアコックスリングス4スペシャルトーリックアンビエントエンベディングスです。この論文ではあの多様体に関する有名な予想である向かい予想に挑んでいます。向かい予想というのは簡単に言うと、ある種の数的な条件が成り立つとき、その多様体は遮影空間の積になるはずだという非常にシンプルながら強力な主張です。著者は コックス感やバンチド感という現代的な大数幾何学の道具を駆使して、この予想を特定のクラスの多様体に対して証明しました。特に滑らかなトーリック多様体に埋め込めるようなファノ多様体に注目しているのが面白いところです。具体的にはトーリック多様体のモーメント多面体の凸幾何学やゲイル相対という手法を使ってファノ指数の上階を導き出しています。その結果、統合が成り立つ場合にはまさに予想通り遮影空間の積になることが示されました。単なるトーリック多様体の話にとどまらず、より広いクラスの多様体までこの予想を拡張させた点に数学的な執念とセンスを感じますね。5本目は俊幸桂さんとマティアス・シュットさんによる The 3 Divisibility of Divisors on K3 Surface in Characteristic 3です。この論文では表数3の世界における計算局面という大数幾何学の中でもとても興味深い対象について研究しています。具体的にはピカール群の中で3で割り切れるという特別な性質を持つ滑らかな有理曲線の集まりに注目しています。普通割り切れる数と表数が違う場合は扱いやすいのですが、今回のようにどちらも3である場合は非常に繊細で難しい問題になります。著者の2人はこうした設定でどのような構成が成り立つのかを分類し、そこから作られる三次被覆という構造を詳しく調べています。結果として曲線の数は6本か9本のどちらかである必要があることが分かりました。6本の場合、曲面が超特異であればアルピン不変量は1になりますし、被覆後の姿は有理曲面か、あるいは別の計算局面になります。一方で9本ある場合は必ず超特異でアルティン不変量は1になり、被覆後は必ず有理局面になるそうです。6本目はエドアルド・バリコさんとエリザベス・ガスパリムさんによるオン・ザ・ミーガーネス・オブ・ザ・セット・オブ・イレギュラー・バンドルズ・オン・ HOPF サーフィスです。この論文では古典的なホップ局面上の安定ベクトル速のモジュライ空間について、正速な束と不正速な束のどちらが支配的かという問題を深く掘り下げています。もともとはエドワード・ウィッテンさんが提示したインスタントンのモジュライが連結であるかという問いがきっかけだそうですね。ホップ局面のようなヒケーラー局面は遮影局面とは挙動が全く異なります。特に束がフィルタ可能である場合にジャンプを持つという特有の性質があるため、解析が非常に複雑になります。そこで著者たちは楕円ファイブレーションを分析し、不正速な束がモジュライ空間の中で大きな割合を占めていないことを証明しようと試みました。結論として、モジュライ空間のどの連結成分においても正速ではない束の集合は位相幾何学でいうところのミーガー、つまり至る所中密でない集合の加算和となり、非常に小さいことが示されました。7本目は両石塚さんと小吉川さんによるアローカルグローバルコレポンフォーパーフェクトイットピュアティです。この論文では混合表数の大数幾何学における特異点について、パーフェクト緯度理論を用いた局所と帯域の対応関係を明らかにしています。小表数の世界ではフロベニウス分解という強力な道具を使って遮影多様体の帯域的な性質とその切断感の局所的な特異点を結びつけることができます。著者たちはこの仕組みを混合表数でも実現したいと考えました。そこでフロベニウス遮像の代わりにパーフェクト緯度感への遮像を導入し、コーダー的な消滅定理を証明するのに役立つリムパーフェクト緯度分解という概念を提案しています。特に面白いのがカラビア多様体やファノ型のケースではこの対応が同値になるという結果です。また楕円曲線の P リフトや普通アベリアン多様体の標準的な P リフトがパーフェクト緯度分解を持つことなど、具体的な例も示されています。8本目は ラグニピーネさんとボリス・シャピロさんによるコンフォーカルファミリーズ・オブ・プレーン・アルゲブレイック・カーブスです。この論文では、同じ焦点を持つ未平面代数曲線の集まり、いわゆる共焦点属について深く掘り下げています。焦点といえば、私たちは学校で習う円錐曲線、例えば楕円や双曲線を思い浮かべますが、実はこの概念はより高次の曲線にも広げることができるんです。著者の2人はある曲線が同じ焦点を共有したまま形を変えられるか、つまり正の次元を持つ共焦点属に属しているかという問題に取り組んでいます。ここで面白いのがフォーカルマップという道具を導入して共焦点属をこの写像のファイバーとして捉え直した点です。結論から言うと、次数が3以上の一般的な滑らかな曲線では共焦点属はほとんど期待できないことが分かりました。やはり共焦点という性質を贅沢に持てるのは円錐曲線か、あるいは非常に特殊な特異点を持つ曲線だけだったというわけですね。9本目はアラナ・カバル・カンテさん、マウリシオ・コレアさん、フェルナンド・ローレンソさん、エラヘシャー・サバリプールさんによるエクセスローガリスミックレジドゥーズフォーフォリエーションズバイカーブ&アプリケーションズです。この論文では曲線による様相構造において対数的な方相と通常の方相の間に生まれる局所的なズレを測る超過対数剰余という新しい概念を導入しています。これまで様相構造の解析には通常の方相が使われてきましたが、そこにログの視点を取り入れることでより精緻な解析が可能になります。特にグロテンド IECK の剰余やボットの消滅定理を駆使して特性類を特異点に極在させる手法が非常に巧みです。この理論を応用して不変な超局面の次数を制限するポアンカレ型の評価を導き出しているほか、局面の特異点が対数標準的であるかを判定するダイナミックなテストまで構築しています。10本目はラシド・エルマーウィさんとハナネ・ウベルカさんによるアッピロキシメーションズ&ホベイトリプルズバイオブジェクツオブフィニテホーモロジカルディメンションズアプリケーションズトゥーシーブスです。この論文では相対ホモロジー代数における根本的な問題に取り組んでいます。あるクラスのオブジェクトが持つホモロジー的な性質をそのクラスに対する分解次元が有限であるオブジェクトのクラスにどう引き継がせるかというお話です。これまでの研究では十分な遮影的オブジェクトや単射的オブジェクトが存在することが前提となっていました。でも代数幾何学で扱う順連接層の件などではそれが成り立たないことがよくあります。ここが非常に厄介な点ですよね。そこで著者たちはこうした厳しい制約を取り除く新しいアプローチを提案しました。具体的にはあるクラスが遺伝的なホベイ三つ組の第一成分であれば分解次元が特定の整数以下であるオブジェクトのクラスもまた遺伝的なホベイ三つ組の第一成分になることを証明しています。11本目はアレクサンドル・ディムカさんとピョートル・ポコラさんによるオン・ザ・ジャコビアン・アルゲブラス・オブ・ジーグラー・ペアーズ・オブ・プレーン・アレンジメントです。この論文では、遮影空間における平面配置のジーグラー体という概念について深く掘り下げています。ジーグラー体というのは、交差格子の構造は全く同じなのに、ヤコビ代数の最小分解におけるベッティ数が異なるという不思議なペアのことです。組み合わせ論的な性質が同じでも代数的な不変量が変わってしまうなんて数学の奥深さを感じますよね。著者の方々はヒルベルト多項式やヒルベルト関数、さらには最初のヤコビシジジーの最小次数といった条件を導入してこれらのペアを分類しようと試みています。特に面白いのがコーン構成を使ったアプローチです。低次元の直線配置のジーグラー体から高次元のジーグラー対を効率的に作り出せることを証明しています。さらに平面配置においてヒルベルト多項式が 歩空間のトポロジーやミルナーファイブレーションによって決定されないという重要な結論を導き出しました。12本目はアルカデブ・ゴシュさんと SS カンナンさんによる GIT コッティエント・オブ・ミニマル・ディメンショナル・シュベルト・バラエティ・モデューロ・ア・サブトラスです。この論文ではグラスマン多様体の中にある特定のシュベルト多様体について幾何不変量理論、いわゆる GIT 証という手法を用いてその構造を詳しく調べています。具体的にはある線形化された放付線束の下で最大トーラスの作用に対して半安定点を持つ最小次元のシュベルト多様体に注目しています。この多様体を特定の部分トーラスで割った時に一体どのような空間が現れるのかを解き明かそうとしているんです。研究チームは組み合わせ論的なアプローチと遮影速の幾何学を組み合わせて攻略しています。まず半安定点の領域を特定し、部分トーラスの作用が自由であることを証明することで、この小空間が幾何小になることを示しました。ここからさらに小さなグラスマン多様体への位を構成し、そのファイバーを分析するという緻密な手順を踏んでいます。13本目は後藤林さんと奥山祐介さんによるセミステーブルレダクションズ&ミニマリティーズオブインバーリアンツフォーグループスキームアクションズオンプロジェクティブシェムズです。この論文ではヒアルキメデス地帯上の遮影スキームに還元的群スキームが作用しているときに不変量理論と半安定還元がどのような関係にあるのかを詳しく調べています。もともとは行列の強弱作用のような特定の動的な設定で考えられていた最小軌跡や半安定還元の軌跡という概念をより一般的な枠組みに広げようという試みです。特定の不変関数が最小になる場所と点が半安定還元を持つ場所が一致するのかという問いに挑んでいます。アプローチがとても巧妙で、幾何不変量理論とブルハットティッツ建物を組み合わせています。特にユークリッド建物の一種である変換空間を導入し、ヒルベルト・マンフォードの判定法を用いて点の安定性と重みポリトープの性質を結びつけている点に感心しました。14本目はジュリアス・ギースラーさんによる A リザルト・オン・ザ・ジェネリック・ピカード・ナンバー・オブ・サーフィス・イン・フェイク・ウェイティド・プロジェクティブ3のスペースです。この論文ではフェイク重み付き遮影3次元空間の中にあるある種の一般的な局面のピカール数が1より大きくなるための条件を調べています。もともと重み付き遮影空間の中にある非常に一般的な超局面ではピカール数は1になるはずだという予想があるのですが、著者はこれがフェイク重み付き遮影空間でも成り立つのかを検証し、あえてその予想が崩れるケースを突き止めました。手法がとても凝っていて局面の対価を利用しています。具体的には3次元の格子単体を用いて辺に沿った分割を行うことでトーリック3次元多様体とその中の超局面を対価させています。さらに規定変換や相有理写像を駆使して半安定な対価を構築するという高度なアプローチをとっています。ここでのポイントはコホモロジー類を分析することです。15本目はマス .co からのクロス投稿で秋吉土屋さんによるゴレンスタインシンプリシズ&イーブンバイナリーセルフコンプリメンタリー構図です。この論文ではゴレンスタイン単体の分類という一見すると非常に複雑な幾何学的な問題に挑んでいます。特に次元が度の2倍であるという極端なケースに注目しているのが面白いところです。著者は格子単体と有限アーベル群の対応関係を利用してこの幾何学的な問題を符号理論という全く別の分野の言葉に翻訳しました。具体的には多摩バイナリ自己相互符号という全ての符号後のハミング重みが偶数でかつ全一ベクトルを含むバイナリ線形符号を用いることでこれらの単体を完全に特徴付けることに成功しています。幾何学的な対象を符号論に落とし込んで整理するというアプローチは非常に鮮やかで驚かされますね。 その結果、単体の H 多項式が対応する符号の重み分布によって決定されるという重要な結論を導き出しました。さらに具体的な分類まで行われていて、度が3の時は6種類、度が4の時は19種類であるという明確な答えを出しています。16本目はマス NT からのクロス投稿で、マグナス・カールソンさんによるエレメンタリー・アナベリアン・バラエティーズ・ア・アナベリアンです。この論文ではハイパーボリック・ポリカーブとも呼ばれる初等アナベリアン多様体が実際にアナベリアンであることを証明しています。これらの多様体はハイパーボリック曲線のファイブレーションを繰り返して作られるものですが、果たしてエタール基本群だけで多様体の構造を完全に決定できるのかという非常に野心的な問いに挑んでいます。著者は部分 P 身体上のハイパーボリックポリカーブにおいて、基本群の動径が多様体自体の動径と1対1に対応することを導き出しました。これはグロタンリークが掲げたアイソム予想をより高次元の多様体で実現させたことになります。さらに有性写像のチャラクタリゼンについても深く切り込んでいます。安定的にコホモロジー的に単写であるという条件を持つ基本群の写像が多様体の有性写像と1対1に対応することを証明しました。17本目はマス RT からのクロス投稿で、アレッシオ・チプリアーニさんとジョン・ウルフさんによるフェイスフル・パーバーシティーズです。この論文では位相的に相乗に分かれた空間上のパーバース層の件がいつ忠実なハートになるのかという問題を深く掘り下げています。忠実なハートというのは、簡単に言うと代数的な情報と位相的な情報が完璧に一致してお互いに自由に行き来できる状態のことです。著者の方々は代数的な三角形や最高ウェイト形という枠組みを使ってこの忠実性をうまく特徴付けようとしています。特に次元に依存するゴレスキー・マクパーソン的なパーバーシティに注目しているのがポイントです。驚いたのは、有限単体的複体の幾何学的実現上のパーバース層はどんなゴレスキー・マクパーソン的なパーバーシティであっても常に忠実になるという結果です。また複素多様体において滑らかなアフィン代数部分多様体で相乗に分かれている場合の真ん中のパーバース層も忠実であることが示されています。さらに忠実なパーバース層の圏の帯域次元が空間の次元によって抑えられることも証明されました。18本目はマス GP からのクロス投稿で、ライムンド・N・アラウジョ・ドス・サントスさん、ベンジャミン・ボーデさん、チアゴ・デ・パイバさん、エデル・エル・サンチェス・キケノさんによるエッセンシャル・トリ・アソシエーテッド・ウィズ・リンクス・オブ・ミクシド・シンガラリティーズです。この論文では混合特異点の解析的なデータとそれに伴うリンクのトポロジーとの間に直接的な関係があることを明らかにしています。特に混合多項式から得られるリンクの補空間に本質的なトーラスが存在するかどうかを判定するための計算可能な基準を提示しています。もともと生息関数から得られる代数的なリンクは決して双極的にはなりませんが、実多項式写像から得られるリンクの場合は双極的になる可能性があります。そこで著者たちは双極性の妨げとなる本質的なトーラスを見つけ出すことでリンクが非双極的である条件を特定しようとしました。アプローチがとても巧みなのがニュートン多角形を利用している点です。多項式を便利な、非対化な、そしてナイスなという条件で絞り込み、ニュートン境界の辺に関連付けられたサブリンクに分解しています。19本目はアレクサンダー・ホックさん、オリビエ・マルシャルさん、ニコラ・オランタンさんによるジオメトリー・オブ・ローガリスミック・トポロジカル・リカージョン、ジラトン・イクエーションズ、フリー・エナジーズ・アンド・バリエーショナル・フォーミュラスです。この論文では対数的なトポロジカル再帰という新しい幾何学的枠組みを提案しています。もともと標準的なトポロジカル再帰という手法があったのですが、 ペクトル曲線にログ的な特異点がある場合にうまく機能しないという弱点がありました。これはトーリックナからビアウ3次元多様体のグロモフ1点不変量を計算するときなどにとても困る問題だったはずです。そこで著者たちは消えない常用を組み込むことでこの問題を解決しようと試みました。特に微分形式が単純な極となり、もう一方の形式が正則である点を対数トポロジカル再帰の重要な特異点として定義しています。これにより対数的な切り口がある場合でも矛盾のない自由エネルギーの定義やダイラトン方程式を導き出すことに成功しました。最後はマス RT からのクロス投稿でトム・ガノンさんとビクター・ギンズバーグさんによるザ・コーディネートリング・オブ・ザ・ユニバーサル・セントラリザー・ビアデマズレ・オペレーターズです。この論文では単連結反単純群に関連するユニバーサル・セントラライザーの座標感についてとてもシンプルで明快な記述を試みています。これまでも特定の場合については同型性が示されてきましたが、その多くは複雑な生成系や多分野の深い結果に頼っていたようです。そこに名誉制限とデマジュール演算子という道具を持ち出したのがこの研究の面白いところですね。具体的にはカルタン部分代数上のアフィン外型を考え、デマジュール演算子で閉じている最小の部分間であるデマジュール法という概念を導入しています。そしてある条件を満たす場合にこのデマジュール法がちょうど固定点の外型の座標感と一致することを示しました。特にルート系に A1 を含まない単連結反単純群の場合、ユニバーサルセントラライザーの座標感がコスタント断面上の関数の間のデマジュール法として具体的に特定されました。代数幾何学から接線多様体、疑心写像、グラスマン多様体、パノ多様体、そして計算局面まで非常に濃い内容でお届けしました。深遠な数学の世界を一緒に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。